こんにちは。さくらラジオの福野理恵です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介の時間です。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はシアトル日本商工会春秋会会長、広瀬守さんにご登場いただきます。では早速、広瀬守さんにご登場いただきましょう。
こんにちは、はじめまして。
こんにちは、はじめまして、広瀬です。よろしくお願いいたします。
さくらラジオの福野理恵と申します。今日は本当にお忙しい中、インタビューの時間を取っていただきまして、どうもありがとうございます。
とんでもございません、よろしくお願いします。
それでは、はい、最初にですね、広瀬会長ご自身のことについてお伺いしたいんですけれども、はい、アメリカに来られたのが2019年の4月末と伺っておりますけれども、
はい、
ね、当時はまだね、活気のあるシアトルだったわけですよね。
そうですね、そういった意味では非常にシリコンバレーと同じくですね、インズリー知事の目指す第二のシリコンバレーといったようなメッセージがありましたので、はい、まあ、そういった意味でも私たち、非常に新しい最新技術ですとか、新しいサービスをモデル調査するといったような目的を持って、このシアトルの地を選びですね、2019年の4月の末に、私は赴任してきたといった形になっております。
ご家族はご一緒にいらっしゃったんですか？
はい、約3ヶ月ほど遅れて、私の家内がやってきたといった形になります。ちょっと息子は一足先にちょっと海外の方、カナダの方でですね、
でもお近くですよね。
そうですね、一人でホームステイをしているというような。
あ、すごいですね。
今も家族とはちょっと別なんですけども、私どもは2019年2人で、今犬と一緒にですね、私と家族、家内と犬が一緒にシアトルにいるというような状況ですね。
はい、日本から連れてこられたんですか？
そうです、はい、非常にちっちゃな、こんな 1.5 キロしかないような。
何犬ですか？
プードルとチワワのミックスですね。3パウンドぐらいしかありませんので、非常に散歩しているといろんな方に声をかけられてですね、
でしょうね、
ちょっと触らせてください、抱っこさせてくださいとか、写真撮らせていただけですかといったような、非常に人気者のワンコですね。
ああ、そうなんですね。はい、やっぱり見かけるだけでね、見たこっちも幸せな気分になりますから。
そういった意味では本当そうですね。逆にこんなコロナ、COVID の状況だと心が和むといった意味で、犬の存在は非常に大きいですね。
は
い、
そうなんですね。
はい、
広瀬さんご自身はその前は日本にいらっしゃったということで、はい、少しそのあたりのことも教えてください。
は
い、
そうですね、私自身は入社は1990年に DNP という大日本印刷株式会社に入社しまして、
はい、
なかなか珍しい経歴ではあるんですけども、入社当時からすぐにですね、総合広告代理店の大手の代理店に行きましてですね、ちょっと DNP とは違う業態の分野で広告販促プロモーションといったような業界に触れましてですね、約30歳になるタイミングまでですね、8年間広告代理業務といったところのノウハウを吸収させていただいてですね、30歳の時には今度新たにまた日本の方にですね、 CS デジタル放送です、 DirecTV というのが、はい、やってきましたので、まあ、会社の出身に合わせてですね、私がそこに行ってですね、いろいろな郵政省への免許申請から始まりですね、番組の制作編成といったところ、あと番組の販売ですね、全国のケーブルテレビ局に、販売し歩くと、
そんなことをされてたんですか。
やらせていただいたり、またその3年 4年後ぐらいですか、
うん、
インターネット広告の、広告代理店の方にも出向しているといったような、非常に広告とか販促業界を長く経験させていただくと同時にですね、まあ、DNP の新規事業での先駆けとして、企業に赴任させていただいて、いろいろな業務に携わらせていただいたということで、さまざまな業界と、まあ、皆様そこに携わる方だと まあ、交流人流みたいなものがですね、非常に私の中にとってはいい経験になったなというふうに考えております。
すごいご経歴ですよね。あの一社に勤めながらもいろんなあの会社を経験されていて、さらにあの毎回その時代の流れの最先端のことに携わってこられているっていうことですよね。
はい、あのそういった意味では非常にありがたい経験をさせていただいているなというふうに私自身も感じておりまして、5社ほどですね、出向駐在といったような経験をさせていただいた後にもですね、2011年から8年間ぐらいですね、
はい、
DNP の中の、 あの子会社の社長もやらせていただいたということがありましたので、
はい、
このシアトルに来る前まで直前まで、社長業というまた違う経営といった視点からですね、業務を携わらせていただくといったことをさせていただきましたので、そういった意味では非常に私自身にとってもですねプラスになるような活動をさせていただいたなというふうには思っております。
その子会社はどういう会社だったんですか？
はい、あのインターネットのですねポイント交換サイトと EC サイトですね、ショッピングのサイトになっております。
はい、
e コマースですね。私どものサイトに訪れていろんなサイトに行くと私どものポイントとその行ったサイト先のポイントもダブルでポイントが貯まると、
はい、あー、はいはい、
いったことですとか、あと渡国マイルと交換がそのポイントが交換できると、ポイントエクスチェンジのようなことをやっていったりと、
あ
いうような形で300万人ほどのメンバーがおりました
。わあ、すごいですね。
そういった意味ではそこを使ってですね、いろいろ DNP のマーケティングのリサーチをかけたりですとか、
あ
広告をかけたりと、
はい、
いったのこともこう携わらせていただきました。
ああ、こう違うことをやっているようだけどつながってるんですね、やっぱり。
そうですね、入社以来あのやはり、マーケティング業界に一筋におりましたので、そういった意味ではあのここに今シアトルの活動も踏まえてですね、
はい、
やはり一つとキーワードとするとやはりマーケティングというキーワードの中でですね、さまざまな業種業態の中で活動をしてきたといった形になります。
ああ、そうなんですね。とても興味深いなと思います。今はどんなことを？
今はですね、あのこのシアトルの地でですね、マイクロソフト、アマゾン、スターバックス、ボーイングといったような世界でも名だたる企業がやはりこのシアトルの地に集まっておりますので、そのこのシアトルの中でですね、ワシントン州商務省ですとかスタートアップさんとかですね、いろいろミーティングを持たせていただいて、新しいテクノロジーですとか新規サービスモデルの調査把握を行ってですね、やはり DNP 私の会社に、そのテクノロジーを紹介したり、
あ
私の DNP の お客様ですね、
はい、
お客様に対してのその提供サービスを紹介したりとか、うん、といったような活動をしております。
あ、広瀬さんを通してこう日本もどんどんこうデジタル化が進んでいきそうな感じですよね。
そうですね、やはりあの、うん、アメリカといったところは非常にシリコンバレーがやはり世界一のマーケットだと思っておりますけども、そういった意味では北米の中やっと活動ができるようになりましたので、まあ、情報は非常に日本に比べてだいたい1年から2年ぐらいまだまだ早いといったようなサービスが多いものですから、
はい、
その辺の情報を先取りして、
はい、
日本に私が中継役として情報を与えていくといったようなことをしております。
あ、そうなんですね。いや、とてもなんか応援したくなります、ではここからはですね、あのシアトル日本商工会の、はい、活動設立年度など詳しいことを教えていただけますか？
シアトル日本商工会はですね、
はい、
1960年に、発足いたしまして、
はい、
もともとはですね、木曜会といったような名前で始まりました。2020年に設立そう60周年を迎えましてですね、
おめでとうございます。去年ですか？
ありがとうございます、はい、そうですね、ちょうど節目の今年、昨年60周年と、
はい、
なおかつですね、シアトル商工会の活動に関しましては大きく3つの柱を立てております。1つが市場教育の充実、
はい、
2つ目が地域社会との交流ですね、
はい、
そして3つに、会員相互の親睦、
はい、
この3本柱の活動を通じて相互理解を深めて会員共通の問題を解決していくといったことを目的に掲げております。 商工会の大きな流れとしましては、日本シアトル日本語補修校、
補修校も商工会が、
はい、私どもが設置責任母体として、はい、高台市場をはじめとする若者の教育環境の維持向上を図っておりますので、私たちの大きな活動の一つとして日本語補修校の運営といったところも携わらせていただいているという、
あ、
今現在ですね、シアトル日本語補修校なかなか活動が思うように進んでおりませんでして、うん、
今ってオンライン授業ですか？
そうです、はい、7月8月は夏休みに入っているんですが、
はい、
この9月以降ですね、校舎の借用許可がまだ下りておりませんが、
う
ん、この許可が下り次第ですね、対面の授業に切り替わっていくと、うん、いったような計画を立てております、なかなか非常に昨年このオンライン授業をですね開始して、非常に工夫をさせていただいて、保護者の皆様のご理解と協力が一番ありがたいかなというふうに感じておりました。また同時にですね、またオンライン授業も実際に運営される学校の先生たちも初めての経験ですので、そういった意味では先生方のですね、熱い情熱なしではこのオンライン授業というのもなかなか成し得なかったものです、
ね、もう先生も大変そうですよね、本当に
その通りですね、初めてのことが非常に多かったものですから、そういった意味では非常に苦労してですね、このオンライン授業といったものも実施させていただいているというような状況ですね、
はい。
あとはですね、やはり交流部会の中では地域社会との融和親睦を推進してて、に友好関係の促進につながるような活動をしていくといったことでしたり、
はい、
経済文化部会といったところでは、会員相互の交流を目的とした地域社会との貢献イベントなどを実施するというような活動も続けております。しかしながらですね、今はですね、まさに COVID-19 の影響がございまして、思うような活動というのは正直なところ、なかなかできにくいといったような状況になっております。非常にそういった意味では教育部会、交流部会、経済部会ともにですね、非常にこの頭を悩ませながらですね、今このコロナの中でできることは何だろうかといったところにフォーカスを当てながらですね、慎重に慎重に活動をオンラインのツールを使いながらですね、推進していこうといったような状況になっております。
例えばどんなことされてるんですか？
そうですね、例えばですけども、アジアンヘイトみたいなことがちょっと春先ですとか、今年に入ってから、
日本人の方、
はい、ちょっと事件がありましたけども、ね、そういったような対策ですね、ちょっと寸劇的なですね、
寸劇、
はい、要素も取り込みながらですね、
はい、
分かりやすいようにその対策をどういうふうにしていったらばいいか、そういったようなウェビナーを設けたりですとか、
はい、
あとはやはりその COVID-19 のですね、対策ですね、
はい、
そういったことの分かるようなセミナーウェビナーといったようなものをこう今は準備して、会員はじめ地元のですね、コミュニティに対して配信していくと、そういったような活動を続いてやっております。
もうがっつりと住んでいる日本人の方々を守っている感じですよね。
そうですね、そういった意味では我々だけではなくてですね、はい、日本商工会だけではなくて、やはり地元のコミュニティの方々、日米協会ましてはそのシアトル領事館の皆様の協力を得てですね、新しくて確かな情報といったものをいかに届けていくかといったことが非常に重要な役割だと思っていますので、その観点におきましてですね、商工会の果たす役割というのはまだまだことがたくさんあるなと感じておりますので、その辺をですね、肝に銘じてですね、我々部会の皆さんとですね、活動を続けていこうというふうに頑張っております。
もう本当に助けられている日本人の方がもういっぱいいるんだろうなって思いますけれども、普段そのコロナの感染のこの影響がなかったら、いろんなイベントがあるんですよね、
はい、そうですね、年間を通じてですね、やはり代表的なイベントというのもいくつかございます、はい、新年はですね、やはり日本日系人会新年会とい ったような地元コミュニティと一緒に合同のですね、新年会を開催したりですとか、3月はひな祭りがあったりですとか、と同時に、学校の方では卒業式、4月になれば、
はい、
入学式といったようなものもありますし、 同時に4月はまた桜祭りも。
ああ、シアトル綺麗そうですよね。
そうですね。非常にあの桜がですね、日本にいるかのごとく、非常に心をですね安らかにしてくれるような桜がたくさんありますので、そういった意味では非常に人気のイベントだったりして、
はい、
あとはですね、通常ですと5月は日米業界の懇親会ですとか、
はい、
6月になればマリナーズの野球観戦、これはポートランド商工会と合同で実施をしておりましたけども、はい、こういったこともなかなか野球観戦もですね、ちょっとまだなかなかできにくいといったような状況ですね。今はちょっと時期を見直す、もしくはちょっと今年はなかなかちょっと厳しいのかなといったような状況でありますね。
まあ、でもこれ開催された時はもう本当に盛り上がりそうですよね、地域の皆さんで。
そうですね、おっしゃる通りですね。あとはですね、あの一番人気なのはやはりあのシアトル領事館杯というゴルフコンペがありましてです
ね。ゴルフも、
はい、総領事を招いてですね、会員の皆さんと一緒に親睦を深めていくと。非常にゴルフに関しましては、なかなかこの COVID の中で早い段階で意外とゴルフというのはオープンになった種目の一つですので、もしかするとここのゴルフに関してはちょっと時期をですね、ずらしながら実施の可能性を少し模索していくといったような状況になっております。
楽しみにしている方もいらっしゃるですよね、たくさん。
はい、そうですね。あとはですね、あの秋口になるとビジネスラウンドテーブルといったような、これも日米協会さんと合同のイベントになるんですけども、
はい、
経済問題なんかにですね非常に触れてですね、日本企業の方たちと意見交換をするといったような活動も人気の一つだったりしておりました。
もう結構盛りだくさんですね。
はい、本来はですねこの COVID が、COVID の影響がなければですね、毎月毎月、トピックになるようなですねイベントが対面で行われていたんですけども、はい、非常にそういった意味では、もどかしい気持ちで、非常に、はい、いっぱいでございますね。
もう早く、ね、もうちょっと安心して過ごせるようになって、皆さんが交流できるようになったらいいですよね。
はい、そうですね。
あとですね、あのラジオを通じてこうアピールしたいイベントだったり、こうお知らせがありましたらお伝えいただけますか。
はい、ですね、今シアトル商工会のホームページに来ていただくとちょうどご案内を差し上げておりますが、全米のですねコロナ情報が一目で分かるような全米 COVID-19 関連ポータルサイトというのを、この14のですね商工会が合同でですね、はい、開設いたしました。シアトル商工会のトップページの方に URL が掲示されておりますので、そこのリンクをですねクリックしていただけますと、こちらのポータルサイトにすぐ入れるようになっております。
公式ページに行ったらすぐに分かるようになってるんですね。
はい、はい、でここでは、日本語と英語の両方のサイトを用意しておりまして、まあ、在住日本人医師のサイトですとか、
はい、
あと航空情報ですね、航空会社のですね運航情報や最新の情報などをそちらでアップデートを逐一させていただいておりますし、移民保護関連の情報ですとか、
はい、
あと感染対策の情報ですね、ワクチン情報やコロナウイルスのテスト情報といったような基本情報や安全情報などのアップデートをこちらのサイトを通じて常に最新の情報を皆様に伝えようという目的でこちらを立ち上げましたので、ぜひこのサイトをですね皆さんご利用していただければなというふうに考えております。
いや、ものすごくあの生活に役立ちそうですね。私も今のところ予定はないんですけど、日本に帰るときとかぜひこちらでチェックさせていただきたいなと思います。
はい、そうですね、春先ぐらいですか、やはり4月になって日本に帰られる企業様、ご家族様といったのは非常に多かったことがあったんですが、
はい、
やはり帰国の際にですねどんな PCR 検査を受けて陰性証明を持ったらいいか、といったようなことが非常にあの問い合わせが多かったんですけど、
はい、
なかなかあの情報が入り乱れているというか、どの情報が正しいのかといったのことが2点3点ありましたので、
もうどんどん変わってきますしね。
そうですね、逐一最新のアップデート情報をですねこちらの方に載せておきますので、まあ、その辺であの領事館ですとか外務省のサイトもここには掲示されておりますので、それと合わせてですね、はい、一番最適な情報を皆さんこちらで入手していただいて、間違いのないような対策を取っていただければなといった思いでこちらのサイトを作っております。
こちらの URL またあの桜ラジオの公式ページにも載せておきますね。
は ありがとうございます。非常に助かります。よろしくお願いいたします。
こちらこそ本当に素晴らしい情報のサイトを作っていただいてありがとうございます。では広瀬会長、お忙しい中本当にお時間とってお話を聞かせくださいませ。どうもありがとうございました。
どうもございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。シアトル日本商工会会長広瀬守さんに福成恵がお話を伺いました。それでは最後に広瀬会長に選んでいただいた曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。サザンの曲を選んでいただいたということなんですけれども、会長からご紹介いただけますか。
はい、サザンオールスターズの希望の轍といった曲を選ばさせていただきました。轍ということですので、私の意味合いとしては人生の足跡みたいなものをこの中で表現されているのかなというふうに感じております。
はい、
曲目の中でもです、歌詞の中でもです、希望という明日への旅立ちですとか、挑戦といったような意味合いがこの中には込められているのかなというふうに私は感じておりまして、特徴的なのは非常に前向きなこの曲調のスピード感、爽やかさみたいなところが非常に私は好きでして、さあやるぞと、非常に私の中で人生の節々で聴いている鼓舞させてくれていただいた曲の一つであります。本当にですね、ここぞという時に、
はい、
私の中ではかける勝負曲でありまして、このイントロは私の中で日本一のイントロだなというふうに感じておりますので、
もう広瀬さんのテーマソングですよね。
そうですね、いつまでも挑戦する気持ちを持ち続けていたいという思いを込めまして、はい、この曲を選べさせていただきました。それでは皆さんお聴きください。サザンオールスターズの希望の轍です。